7月10日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今回は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんと、麗澤大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山修さんに登場いただきまして、幸福とは何かをテーマにお届けします。今週のニュースを振り返っていきます。静岡県熱海市で発生した土石流、東京都議会議員選挙自公過半数割れ、アマゾンのベゾス氏 CEO を退任、中国政府が配車アプリ DiDi に対しアプリの公開停止を通知、5月の消費支出前年比 11.6% 増、東京都4回目の緊急事態宣言発令というニュースを取り上げました。さて今週の聞きどころですが、7月8日木曜日の放送を振り返ります。田村厚生労働大臣が衆議院厚生労働委員会で新型コロナウイルスワクチンの供給不足をめぐり、早いペースで打っている分在庫のミスマッチが起こりやすくなっている、うまく供給できるよう努力したいと述べ、改善に意欲を示したというニュース。ワクチン接種の現状について、医師で弁護士、自民党の新型コロナ対策本部のワクチンプロジェクトチームの事務局長を務めている参議院議員の古川俊治さんに伺いました。それでは今週のプレイバック。
田村厚生労働大臣、ワクチン接種の供給改善へ意欲示す。田村厚生労働大臣は昨日の衆議院厚生労働委員会の閉会中審査の中で、新型コロナウイルスワクチンの供給不足をめぐって、早いペースで打っている分在庫のミスマッチが起こりやすくなっている、うまく供給できるよう努力したいと述べ、改善に意欲を示しました。厚労省は昨日8月2日からの2週間と8月16日からの2週間に全国に追加配送する、各およそ8000箱およそ936万回分の、市区町村別の割当数も発表しております。さあ、この時間はですね、ワクチン接種の現状について、医師で弁護士、自由民主党新型コロナ対策本部ワクチンプロジェクトチームの事務局長を務めていらっしゃいます参議院議員古川俊治さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。既に電話がつながっています。古川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ワクチン接種の現状について、ミスマッチであるとか、あるいは地元現場によっては足らないんだと、予約も止めてるんだというようなところもありますが、はいはい、実際のところっていうのはどう把握されてますか？はい、
現在ですね、すでにかなりの数が全国的に配送されております、はい、1億回に万回分に近い回数なんですけども、1億回にですね、それに今現に打ってですね、はい、まだ半分ぐらいしか実は使ってない計算になってるんですね。それで、実はその半分ぐらいがまだ、はい、この市中、我々の国からも手放していて、かつさまざまな自治体間で今、ちょうど保留になってるというか、溜まってるわけですよね。できればその自治体間で調整をお願いしたいと。ただ、はい、難しいのだと思いますから、これ県にもですね、少しお願いをして、うまくそのワクチンの供給が、どんどん来ればいいんですけど、ここに来て若干数が、導入数が減ってきております、はい。そういうことでですね、少し自治体の皆様にご迷惑かけてるんですが、要はここから、8月の半ばぐらいまでは随分足りる計算になっておりますので、
はい、
順次接種を進めていただければというふうにも考えております。
なるほど。いや、不思議だなと思っていたのが、その番組宛てに結構メールや、ね、ツイッターでお医者さんからもいただくんですが、はい、地方部からのお医者さんからはもう65歳打ち終わって って若い人たちにも打ちたいんだけど行政止めてるんだっていうところがあると思えば、もう予約も取れないっていうところがあるっていうのは、まあ人口比みたいなものもこれ影響してるんですかね。
そうですね、やはり小さい自治体であれば、まあ最初のうちは同じ数だけみんなに配っておりましたので、当然早く打ち終わることになりますよね。これある本当に小さい自治体ですと、ほぼ1週間ぐらいで全員打ち終わっちゃったという自治体もあってですね、逆に大都市圏になりますと、かなり人口がいりますので、接種体制を組むところから大変だったと、この、自治体間のばらつきっていうのはですね、かなりあるというふうに理解しております。
そうすると、その中で人口の多い自治体とかに、メディアもこうクローズアップするような形で報道している部分が大きく捉えられている部分っていうのはあるかもしれないですね。
そう、やっぱり亡くなったところは声を上げますけれども、足りてるところは何も言いませんから、そういうことは往々にしてあるんではないかと考えております。
これしかしその地方部と大都市圏でそれだけ差があるってことは、こう県内単位とかよりもさらに上の調整も場合によっては必要になってきますか。
一応県内にですね、それぞれお配りしておりますので、私どもとしては県内の調整で十分でやるというふうに考えております。
なるほど。この辺平準化されていくっていうのは、こう時を追って1週間2週間ぐらいでだいぶ良くなってくるんですかね。
ですね、ワクチンがどのぐらい入ってくるかってこともよるんですけれども、8月の半ばぐらいまでにはなんとか調整をしたいというふうに考えております。
お盆あるいはそれが過ぎてぐらいですかね。
そこら辺に来れば少し今の接種体制、ちょうどそこから先に入ってくるワクチンというのは、1日に大体、80万回ぐらいの接種のスピードになってくるんですね、供給量が。今本当に皆さんに頑張っていただいて、120万とか150万回ぐらい打てる体制になってるんです。ですので今はすごく少し足りないぐらいになってますけども、少しこのワクチンの教訓に合わせて、打つ施設体制も少し縮小してお願いをしていかなきゃいけないという段階に入ってきていることは確かなんです。
さあスタジオには経済学者飯田康之さんもいらっしゃいます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在、いわゆる市区町村別の割り当てを行っている状況で、その割り当ての基準決め手になる指標は何なんでしょう。
今まではですね、結構こう東部に配っていたところがあるんですけれども、今後はですね、これを変えてですね、今日やっぱり進んでるところ、これは私どもは一応全国的なシステムでどのぐらい接種されているかっていうのは分かっておりますので、これとその今までお配りした差がですね、大きなところには少し供給を控えさせていただくと、まあ、いうことを今考えているところであります。
なるほど。そしてですね、海外よりワクチン接種が進んだ地域国等を見ていますと、おそらく秋口ぐらいには徐々に、打ってくれない人という問題が出てくるかと思うんですけれども、このワクチンに関するいわゆる啓蒙等、政府またはメディアを通じての啓蒙等は、どのような方針でお勧めになる予定でしょうか。
私どもも積極的にワクチンを打っていただきたいということは、国のさまざまな行政でお願いをしているところではありますけれども、やはりその特にリスクの低い若い方々になりますと、なかなかその自治体の間でこう予約をして、休みの日にわざわざ打ちに行っていただくというのは、なかなか難しいだろうと考えておりまして、その分は、できるだけこの職域で、仕事で、平日行っているうちになんとなくできちゃうと、そういう体制を取るのがいいのではないかという考えておりまして、自民党としてはこの職域接種というものをしっかり進めていきたいというふうには考えております。
さあそして秋以降ということになると、いよいよ国産ワクチンが表に出てくるんじゃないかという報道も出てきました。これ現状いかがですか。
国産ということになりますとですね、これいろんな意味の国産があるんですが、例えばまずアストラゼネカ製のワクチン、これは現在、第一三共が導入いたしまして、第一三共社で作っていただいている、もうすでにこれあるわけですね。それから武田さんもですね、これは別のノババックスという組み換えタンパクワクチン、これ非常に優れたワクチンでありますが、それは山口の工場でお作りになって、来年にはご供給いただけると、来年の頭から供給していただける予定になっております。 こちらはもうあの国の方でもですね契約を今考えているところでございまして、であのその他いわゆるあの国産の純粋国産のワクチンとしましては、はい、まあ、塩野義さんが今作っております組み換えタンパクワクチンですとか、あるいは第一三共さんが進めてますメッセンジャー RNA ワクチンというのが今あの、まあ、大きいところだと出ております、まあ、その他にも、まあ、あの大阪のアンジェスさんが作られているワクチンですとか、まあ、様々国産のものも進んであの徐々に進んではきてますけども、まあ、一番早いのが多分塩野義さんとか、まああの、のワクチンではないかということはちょっと私も報道で知っております。
これね、あの今後もこう含めて、まあ、ワクチン開発一般としてあの予算がなかなかつきづらかったというようなことも言われてますけれども、この辺も今後は変えていくということになりますか。ま
あ、そうですね、あのやっぱりワクチンができなかったっていうのはこれ本当にその国民の皆さんの健康を守るっていう他にもやっぱり、外交力とかですね経済力、はい、そういったことに直接反映していくってことがこの、あの COVID-19 の経験でよく分かりましたので、今後やはりもう日本はあの比較的今までも薬の技術はあった方の国でありますから、はい、これはもう一度ちゃんとワクチンを作っていこうということも先日あの閣議決定させていただきまして、かなり、まあ、まだ額の方は決まっておりませんが大規模な予算をつけていく必要があるという認識を示しているところであります。
それからその、まあ、ワクチン接種というか予防接種全体の考え方なんですが、もともと集団接種も含めて、まあ、義務的なものだったのが努力義務まで来ていて、であの開発等々もどのぐらい打たれるかわからないから予算つけられないとか投資できないみたいなことまで循環が進んでしまったというようなことも報道されてますが、この辺から変えていくっていうのはまだこれは先の話ですかね。
まあ、あのただやはりあの企業としては、はい、あの開発したところでもう多額のこう資金を投じて開発するわけですから、それで感染症が終わっちゃってたりするんですね。こういうことがありますととてもじゃない感染からそういうことにあの投資できないということになりますから、まあ、あの今回の場合の反省としてはしっかりあの国が作ったワクチンを買い上げていくとそういうことをやっていこうというふうには考えております。
まあ、これ今回コロナでこれだけまあ世の中も変わってというところですけれども、この感染症のリスクっていうのはあの今後もやっぱりこれ考えておかなきゃいけないもんですよね。
あのやっぱりコロナウイルスっていうのは変異をして、まあ、今までもあの風邪のコロナウイルスはあの4つ知られていて、その他に、まあ、SARS ウイルス、MERS ウイルスというのがありました。で今回のこの、SARS-CoV-2 というウイルスなんですけども、まあ、これもあの、まあ、様々コロナウイルスの中で変異してきたものでありますから、今これがあの動物とかなり共通していることが分かってきております。ウイルス同士ですね、そうするとこれがまた新たな動物の中で変異をしてまた人に感染してくるということは十二分に考えられるわけでありまして、あの今後こういうことにもですね目を配ったワクチン作りというのがやはりやっていかなきゃいけないというふうに考えております。
なるほど、わかりました。あの朝早くから古川さんどうもありがとうございました。
はい、あのありがとうございます。
またいろいろ教えていただければと思います。
はい、あのよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。医師で弁護士、自民党新型コロナ対策本部ワクチンプロジェクトチーム事務局長古川俊治参議院議員に伺いました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、さらに後半は経済学者の飯田康之さんと麗澤大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山修さんの対談です。どうぞ最後までお付き合いください。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。今週は静岡県熱海市の土石流災害について毎日現地とつないでお伝えしてきました。メッセージをいただきましたので紹介します。東京都品川区にお住まいの50代の女性の方からです。豪雨災害が起きるたびに子供の頃に体験した1982年7月に発生した長崎大水害を思い出します。メディアや政治は災害が起きるたびに 再び同じことが起こらないよう迅速な対応ができるように詳細な検証が必要だと繰り返しますが、喉元過ぎればなんとやら、時間とともに災害は過去のこととなり、年に一度もしくは何周年などのキリがいい年ごとに思い出したように触れるだけ。自衛隊や警察、消防、ボランティアのスキルだけが淡々とアップデートされていくという印象です。長崎のように平地が少なく山に向かって宅地を広げるしかない土地も少なくないと思いますが、該当地区住人の意識のアップデートも必要だと思いますとメールをいただきました。メール本当にありがとうございました。今週は毎日現地をつないでレポートをお送りしまして、そのレポートを聞いて、そして飯田浩司アナウンサーも現地に行ってその様子を取材して番組でレポートいたしました。今週は山陰地方でしたり中国地方でも大雨が降りまして、さらに明日日曜日にかけては停滞する梅雨前線の影響で西日本や東日本では非常に激しい雨が降ってところにより大雨となる恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水氾濫に警戒を呼びかけています。本当にいつどこで大雨に見舞われてもおかしくないという状況ですよね。今回はですね、水害についての備えなどについて改めてではありますけれども紹介したいと思っております。まずは気象庁のホームページに掲載されています段階的に発表される防災気象情報と対応する行動というページに書かれている図を参考に、ちょっと警戒レベルについて説明というかご紹介をしていきたいと思っております。例えばですね、土砂災害警戒情報ですとか氾濫危険情報、大雨特別警報、氾濫発生情報などあるんですけれども、こういったこう気象情報をパッと聞いたときに、果たしてそれはどの程度の、レベルに相当するものかというのがなかなか分かりづらいと思います。テレビやラジオ局ではこういった気象情報がレベルいくつに相当するものなのかというのも合わせて伝えるようにしております。で、警戒レベルというものは1から5まであります。5段階あります。で、それぞれこちらをですね、どんな情報でありどんな行動が必要なのかということをお伝えしていきたいと思います。まず災害レベル1、こちらは災害の心構えを高める段階になります。災害レベル2、自らの避難行動を確認、ハザードマップなどによって自宅などの災害リスクを再確認したりですとか、避難情報の把握手段を再確認することが必要になる段階になってきます。例えばその、避難が必要になった時にその避難場所はどこなのかですとか、その避難の経路、どういった道を通って行けばいいのかといったところは、とっさの状況ですとなかなか判断ができなかったり、慌ててしまうことがあると思うんですよね。ですので、警戒レベル1、2の段階で、ハザードマップをしっかり確認したりですとか、自宅の周りにはどういったリスクがあるのか、避難経路はどこを通っていけばいいのか、またご近所にお住まいの方ですね、ご高齢の方一人でこう住んでいる方いらっしゃらないかなとか、もしくはその避難するときに少しこう時間がかかってしまう方いらっしゃらないかなといった部分を、警戒レベル1、2だけではなくて、その日頃から考えておくことは必要になってくるのかなと思います。続いて警戒レベルの3です。こちらは危険な場所から高齢者等避難というレベルになってきます。高齢者の方々の避難、そして避難の準備をし始めたりですとか自主的に避難を開始する段階になってきます。続いて警戒レベル4、危険な場所から全員避難、避難指示になります。これはですね、過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況です。この段階までに避難を完了しておく、台風などにより暴風が予想される場合は暴風が吹き始める前に避難を完了しておくという段階になります。気象などの情報ですと、土砂災害警戒情報ですとか高潮警報、高潮特別警報、また氾濫危険情報などが、出された場合にはその警戒レベル4相当ということになります。続きまして警戒レベル5、こちらは命の危険、直ちに安全確保、 緊急安全確保という段階に入ります。気象の情報ですと大雨特別警報ですとか氾濫発生情報というものになってきます。すでに安全な避難ができずに命が危険な状況、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などをするという状況になっております。警戒レベル4でもう全員避難ですので、そこで避難を完了することが理想ではあるんですけれども、万が一その警戒レベル5に達してしまった場合は命を守るための最善の行動をとってくださいという、そういったアナウンスが流れてくると思います。で、具体的にその命を守る最善の行動どういったことかというところなんですけれども、避難するために外に出ること自体がこう危険である状況に置かれている場合もあると考えられていますので、そういった場合は家の2階以上で崖などから離れたより安全な場所に避難すること、そして身の安全を確保することが必要ということになってきます。歩ける水の深さはおよそ50センチと言われています。腰まで水が来るようであればもうここで無理をすることは禁物と言われていますね。ここまでが警戒レベル1から5、どんな行動が必要かということについて気象庁のホームページに掲載されている段階的に発表される防災気象情報と対応する行動というページから、こちらを元に紹介をしました。続いてですね、避難する際に持っていくものについてなんですが、いかがでしょうか。避難するものってもうすでにまとめていらっしゃいますか。もうすでにまとめているよという方は改めてものが整っているかどうかですとか、その例えば食品ですねの賞味期限は大丈夫かどうかなど確認、してみるのもいいと思いますし、まだ用意されていない方は参考にしていただいて、避難するという時になった時はこの袋を持っていけば大丈夫だといった状態を整えて備えるようにしておけばいいのではないかなと思います。今回はですね、首相官邸の災害の備えチェックリストを参考に紹介いたします。非常用持ち出し袋に入れておくものをまず紹介いたします。水、食品、レトルト食品、ビスケット、チョコ、乾パンなど最低3日分の用意が必要。防災用ヘルメット、防災頭巾、衣類、下着、レインウェア、ズック靴、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯充電器、マッチ、ろうそく、救急用品、絆創膏ですとか包帯、あと常備薬などのことですね、使い捨てカイロ、ブランケット、軍手、洗面用具、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、ペン、ノート、そして感染症対策にも有効ですという項目で書かれているのがマスク、そして手と指を消毒する用のアルコール、石鹸、ハンドソープ、ウェットティッシュ、体温計、そして一緒に持ち出そうという項目に書かれてあるのは貴重品ですね。で、それぞれのご家庭で避難するときに必要になってくるものというのもまたこれは様々だと思います。例えば子供がいる家庭の備えという欄にはミルクですとか子供用のそのおむつなども書かれていますね。さらにご高齢の方がいらっしゃる家庭の備えとしては、例えば大人用の紙パンツであったりとか、持病の薬、あとお薬手帳のコピーといった部分も書かれてありますね。それぞれのご家庭によって必要になってくるものというのも様々だと思いますので、もしよろしければこの今紹介した首相官邸の災害の備えチェックリストを参考に、避難するのに自分にとって必要なもの、自分の家族に必要なものは何だろうかといった部分で、揃えて、準備しておくというのは大切なのかなと思います。いざという時にあれも必要これも必要って迷ってしまうと、そこでまた時間がかかってしまうということもありますので、先ほどもお伝えしましたが、あらかじめ自分の家の周りにどういった災害のリスクがあるのか、避難所はどこなのか、どうやって避難をするのか、そして、持ち出す際にはどういったものが必要になってくるのかというのを、見直して準備していくことが大切だと思います。さあ、続いてはこれからのニュースの予定を紹介していきます。7月11日日曜日、世界人口デー、サッカーヨーロッパ選手権決勝。7月12日月曜日、ラジオ本放送の日、EU 外相会合。5月機械受注統計発表。7月13日火曜日、定例閣議、野球アメリカメジャーリーグオールスターゲーム。7月14日水曜日、 芥川賞、直木賞の受賞作発表。7月15日木曜日、日銀金融政策決定会合。中国4月から6月期の GDP 発表。ゴルフ全英オープン開幕。米独首脳会談。7月16日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。7月17日土曜日、IOC 理事会。黒田日銀総裁会見。続いては来週7月12日月曜日からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。7月12日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。13日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん。14日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。15日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。16日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。
OK コージーアップ週末増刊号。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは地質調査関連銘柄です。7月3日、静岡県熱海市で大雨による土石流が発生し、多くの被害が出ています。今回の土石流では河川上流付近の盛り土が崩れた影響が指摘されており、政府は全国の盛り土の総点検をする方向で動いています。今後、地質調査へのニーズが高まることが予想され、今週の相場では、川崎地質や応用地質、地盤ネットなどの株価が急伸となりました。毎年のように押し寄せる自然災害、2年前の房総半島台風で、長期の停電と断水を経験した私としては、世界的な異常気象がすでに常識となっています。投資家としても意識すべきリスク管理や日本を支える企業の株価は常に見ておきたいと思っています。そして二つ目のポイントはリスクオフムードです。先週の放送で日本市場は ETF の決算日がポイントですとお話ししましたが、今週は ETF の配当金捻出のための売り需要が強く意識された相場となりました。今週アメリカでは6月雇用統計を受けて3指数が史上最高値を更新しました。対する日本は4度目の緊急事態宣言が発令、1都3県で東京オリンピックの無観客開催が決まるなどネガティブなニュースが相次いで難聴な相場展開となりました。9日はスカイラークホールディングスが年初来安値をつけ、吉野家ホールディングスも 2% 安と、アフターコロナ関連株と呼ばれる内需株に売りが目立ちました。また、政治不透明感に対しても、マーケットは大変敏感で、海外投資家は菅政権の求心力低下を懸念して日本株を売っているとの見方もあります。マーケットは、 不透明という状態を一番嫌います。悪い材料でもはっきりすれば織り込み済みや材料出尽くしとなるのですが、良い悪いがはっきりしない場面では、投資も半身の姿勢で臨むのが賢明かなと思います。来週のポイントはサマーラリーです。アメリカでは7月4日の独立記念日から9月のレーバーデーまでの夏休みシーズンに株価が上昇しやすいアノマリーがあります。これを夏の株高、サマーラリーと言います。東京市場もサマーラリーを期待したいところですが、7月5日の東証一部の売買代金は1兆7000億円、6日も同程度と今年最低水準の出来高が続いていて、これが投資家心理を失望させる要因の一つにもなっています。来週からはアメリカ、今月下旬からは日本企業の決算発表が本格化していきます。そろそろ決算前に業績修正を発表する企業も多く出てくる時期ですので、全体相場を見ながら日本市場のサマーラリーにも期待したいところです。今週の相場格言。景気と相場のズレを見落とすな。株価は景気の先行指標と言われています。景気と株価は密接な関係にありますが、株価は景気より先行して期待感で動いていきます。一般には半年から9ヶ月程度と言われていますが、もちろんそれより早かったり遅かったりすることもあります。このズレを念頭に置いておかないと、景気や企業業績が回復していないのに株価だけ上がるのはおかしいという判断ミスにつながる場合もあります。景気や企業業績と株価は常に一致して動くわけではないと覚えておきましょう。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。 OK コージーアップ週末増刊号、お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんと、麗澤大学大学院で学校教育研究科特任教授で前学長の中山修さんに登場いただきまして、幸福とは何かをテーマにお送りします。OK コージーアップ週末増刊号、モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
明治大学政治経済学部の飯田康之です。この配信は政治、経済、国際情勢、世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は麗澤大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山修先生です。よろしくお願いいたします。
飯田先生、よろしくお願いいたします。
今回の対談、はい、人生100年時代というキーワードを、はいはい、そしてこの人生100年の時代を楽しむ技術という、うんうん、ご著作に、まあ、基づいていろいろお話をしてきたわけなんですが、まあ、去年から、まあ、なんだかんだ、うん、コロナの問題が、はい、まあ、どこに行っても付きまとうと。うんうん、で、こういった、まあ、コロナで直接の健康的な被害を受けた方、うん、そして経済的な被害を受けた方だけではなく、はい、いわゆる 悲観的な考え方であったり、うんうんうん、悲観的な時代の空気っていうのが、うんうん、まあ、かなり出てきたのかなと。
そうですね。
で、そういった中で、まあ、この人生100年、についても、うん、その自分自身の、もう若い世代ほど、その、老後を、そしてその老後が、まあ、場合によっては100歳まで続くということ、うんうん、これちょっとイメージしづらい、またできないという感覚もあると思うんですが。
はい。おっしゃる通りですね。しかし言えることはね、イメージしてもしなくても着実に平均寿命は伸びているということですね。私の生まれた頃、1952年です。昭和27年ですけれども、はい、その時のね、男子の平均寿命が 61.9 だったかな。女性が 65.5 で、だいたい60歳代です。でも、令和元年見るとね、男性が 81.41 で、うん、女性が 87.5 で、もう20年間伸びてるんですよ。
はい、
あの時は比べると。はい、そうすると、今の平均寿命が80歳でもですね、私の年になる頃になったら20年伸びて100歳になっても全然違和感がないんじゃないかと。で、長寿で現役の医師だった日野原先生っていう方がいらっしゃいますけど、はい、93歳の時にね、こんなことをおっしゃっててね、子供の頃は体も弱かった自分が90歳を過ぎてね、現役の医師だなんてとても想像できなかったということですね。で、90歳を過ぎても死ぬことや死に方なんか考えてもないとおっしゃってて、106歳まで生きられたんですので、
はい、
本人の意識と関係なくですね、我々は、まあ、行くんじゃないですかね。
なるほど、はい、イメージしてようがしまいが、はい、100歳まで生きることは結構増えてくるよと。
増えてくると確率として、
はい、
はい、だからもう覚悟していった方がいいんじゃないっていう感じですね。
なるほど、はい、でむしろですね、うん、やはりこういった状況だとその100歳まで生きること、うん、かつてはまあお祝いだった、
はい、
それに対してどうも悲観的な見方というのも強くなってる、
うんうん、
でこういった、ま、ある意味で言うとストレスが、はい、ま、継続的にかかっている状態、はい、
うん、
これが、ま、100歳まで続くんだと逆に今度はしんどいなというところもあるかと思うんですが、いわゆる今、まあ、現役世代であれ、うん、または、うん、高齢者の方、いずれにせよなんですけれども、うん、どういったものが我々にとってのストレスであったり、はい、重圧になってるんでしょう。
非常にいい指摘ですね。私はね、コロナ以前もそうだったと思うんですけど、うん、まあ、難しい言葉で言うと、日本のですね、まあ、世界の科学技術文明にですね、備わるストレスだと思うんですよね。
うん、
で、近代科学文明は何を目指したかというと、物質とエネルギーの極大化です。
うん、
でそうするとどうなるかというと、物質とエネルギーは増えたけれども、精神的価値がですね、非常に薄くなってくるとか、まあ、物質的には豊かになったけれども、まあ、精神的アノミーと言うんですけれども、
はい、
そういう無規則状態になってくるんですね。ほんで今、IT 革命ですよね、情報革命、
はい。
で、情報革命は何を目指しているかというと、知の極大化です。
うん、
そうするとね、どういう問題が起こってくるかというと、情報過多ですね、
はい。
情報が増えすぎる。そうすると心の虚しさとかね、
うん、
で一番の僕問題は今でもそうなんですけど、多律的情報っていうかね、
はい、
情報に操られている、
うん、
AI の情報に操られて、 YouTube の情報に操られてですね、はい、自律性がなくなっているということですよね。
うん、である意味で言うと、はい、うん、まあかつてであればせいぜいその、うん、社会全体の情報っていうのは、うん、まあ、テレビ、うん、ラジオ等で、
はい、
時々耳にするものだったのが、
そうい
うことですね。はい、まあ、一日中スマホとつながってると
そうそうそう、
嫌が応にも情報が入ってきちゃう、
そういうことですね、
っていうことですよね。
はい、それからもう一つは、一部のマスコミの流す情報に不安を煽られてるというかね、うん、あれは多律的情報なんですよ、
はい。
どの番組見ても同じような情報を流しますよね。
うん、
例えば今コロナを見ると、感染者数が何人だとか、うん、正常な人でも不安になりますよね。
いやそれは全くその通りだと思います。それこそですね、
うん、
コロナの患者が着実に減っていて、うん、陽性判明者、うん、減っている県でも、
う
んうん、東京都で何人、
そうそうそう、
大阪府で何人というと、
そうそうそ
う、まあそれは不安になりますし、
そうですね、
地方の飲食店の方、うん、とかが非常に困っていたのが、
困ってますよね、
はい、まさにうち何も出てないんですよと、
うん、
緊急事態宣言でもなければマンボウでもないと、はい、なのに、
うん、
毎日朝から晩までテレビがコロナやってるので、
そうそうそう、
なんかお客さんがなんとなく、 ね、一人で飲みに行くのすらなんとなくはばかられてしまうと。
そういうことです。だからこういう時代にこそ自律的に情報を収集してね、自分の科学的リテラシーを高めなきゃダメだと思うんですね。だから事実を確認し信頼できる情報源を探すということがですね、ストレスをなくする一番の方法ですね。例えば日本では74万人ぐらい新型コロナ感染者数がいますけれど、全人口のですね 0.6% ですよね。重症化する人はですね 1.6% ですよ大体、はい。で死亡する人は大体その約1割と 1% ですね、1割じゃなくて 1% でしたから。そして重要なのはね、PCR 検査でですね、無症状の人が出ますよね、陽性でも無症状だという、はい、でその無症状のままの人がどれぐらいいるかというと、まあ、30から80までいろいろ数字が出てるんですけど、大体 75% の人が無症状なんですね。病気じゃないわけですよ。だから単に数だけやってですね、不安を煽られると困るわけですよね。
そうですね、はい、まさに今テレビ等のマスメディアですと、不安を煽ることによって注目を集めるというビジネスモデルにはまり込んでしまっている。
そうですね。
で逆に少しでも、そこまでコロナは、大したことないって言い過ぎるのもどうかと思いますが、
はいはい、
少しでもコロナはそこまで、大変な深刻な状況なのかと、純粋に疑問を差し挟んだだけで、もうフルで叩かれると。
そういうことですね。僕もあんまり言っちゃダメだな、心が叩かれるかもしれないけど、
いや本当に不思議で、全然断定的に言ったわけでもなく、
そう
一つの意見として言っても、それがとんでもない悪かのように叩く。
そうですね。例えばさっき 0.6% というのは、がん患者はどれぐらいかかるかというと、男性で 65.5%、 2人に1人はかかるわけです。女性も 50.2% ですね、で年間の死亡者は37万9400人ですね、はい、コロナは1万人なんですよ、どちらの命も大切です、
はい、
どちらが病気として日本人に大きなインパクトを与えるかということを考えるとですね、あんまりコロナだけがというふうなのはですね、バランスを欠いてるんじゃないかなという感じがしますね。
その通りだと思います。で、これが、まあ、日本人というふうにくくっていいのか分かりませんが、悪いところで、まあ、とにかく、国の方針または民間の、空気のように、
空気読むんだな。
そうなんです。その空気に逆らうことを言うと、何かとんでもなく悪いことを言ってるかのように糾弾される。
そうそう。
ですから、異論も疑問も、世の空気に対しては、ぶつけてはいけないと。
そういうことですね。先生はいかがですか？ぶつけられますか？どんと。
いや、やはりメディア等でですね、かなり抑制的に喋っても、やっぱりあと SNS とかあとテレビに電話がかかってきたりして、けしからんと。まあ、大学での教育者にあるまじきっていうのもあるので、ちょっと私わからないですが、いわゆる言論統制社会ってこういう感じなんだろうなっていうふうに思ってしまうんですね。
僕一番の問題は、そういうような報道によってですね、不安とか恐怖感とかですね、それから、あとは偏見差別ですね、ウイルスに感染した人を避けたりですね、遠ざけたり、マスクしてないからダメだと言ったら相手を非難したりですね、で、なんか悪いと政府の政策が悪いと言って批判したりですね、でも僕らができることはあんまり限られてるんじゃないかなと。だから過度に本質的じゃない情報を得てもですね、自分たちが予防でできるのはマスクをかけたり3密を避けたりですねって消毒をしたりですね、だから正しく恐れるというかね、過度に恐れるんじゃなくて正しく恐れる、科学的リテラシーに基づいた情報を得て恐れるということが一番重要で、むしろこういう時だからこそですね、いたわりの心を持ってですね、お互いに思い合ったりですね、周囲の方に対するねぎらいや感謝の気持ちをね、表現することがストレスを緩和する一番の僕は重要なことだなと思いますけどね。
で、こういったまあネガティブな、ストレスを感じて辛いとか、落ち込む、悲観的になるという、いわゆるネガティブな感情を、コントロールしたり軽減するっていう方法を、こういったものも徐々に研究されています
、研究されてますね。で、重要なことはね、ストレス自体全てが悪いものじゃないということですね。ストレスはまあ人生のスパイスみたいなもので、 それないとね、かえって単調になるので味わいが薄れてしまうんですよ。だから、過度な刺激とならないですね、良性なストレスもあれば過度なストレスもあるわけですね。で、悪いストレスの場合は心理的不適応状態になるんで、これはストレスコーピングといって心理学の方ではそれに対応するんです。で、2つありまして、1つは、問題焦点型といって、その問題ストレスの元をですね、除去する。
あ、はい、
例えばテレビの半沢直樹のようにですね、倍返しにしてくださいでもあれやるとね、失敗する可能性が高いです、ね、今の日本じゃね、
うん、
かえってですね、ストレスが増しますから。もう一つは情動焦点型というんですが、自分の考え方を変えるわけですね。相手を変えないで感じ方を変える。で、具体的にはどうするかというと、物事を見る視点を変えるわけですね、うん、だから悪いストレスのところでもですね、悪い面だけじゃなくていい面もあるんじゃないかなと。
うん、
例えば僕今コロナでなりますよね。で、人とのそのあれが、人間関係が希薄になってですね、孤独感を感じますけど、逆にね、大学行った時に会う学生たちに心を込めてね、挨拶するようになってですね、できるだけ明るく学生たちをチェアアップしよう、元気にさせようというふうに、逆にね、普通の生活のありがたみというかね、いい点にも気づくわけですね。当たり前に思ってたことがいかにですね、今まで当たり前じゃなかったかという、逆にね、こういう不自由な時代になると当たり前の生活のありがたさを実感すると。だからそういうふうにストレスをストレスとして捉えないで、その中にも必ず光と闇がありますから、光の面にもですね、焦点を当てて、それに対する考え方を変えると、こういうことでしょうね。
まあ、なるほど。つまりはストレスの元を断つか、ストレスをストレスだとばかり感じないような心持ちになると、
うん、そういうことですね。
これ非常に面白いかと思うんですけれども、こういった中でじゃあ、ネガティブな感情、うん、自体もそして悪いものとも限らないわけですよね。
そういうことも限らないですね、むしろそのストレスというのはですね、捉え方によっては自分の人生を大きく変えるプラスにするかもしれないんですよ。で、今心理学の方ではですね、先生もご存知のように PTSD とありましてですね、心的外傷後ストレスということで、これは精神に関わるような、心に衝撃を受けるとトラウマとして残ってですね、いろんなストレス障害ができると。で、今研究されているのはね、PTG っていうんですね、
PTG、
ポストトラウマティックグロースっていうので、心的外傷後成長ということで、
はい、
これはノースカリフォルニア大学の先生方が研究してるんですけども、その心的な外傷を得てもですね、幸せになってる人いるんですよ。伸びてる人が。で、その人をですね、心的外傷後成長尺度で科学的に調査してですね、どういうふうに伸びてるかということをね、健康心理学の方で研究してるんですね。
ディジーズからグロースになるんですね。
そう、ディジーズから、そう、まさにそうですね、サバイバルじゃなくてグロースですね。成長モデル型です。だから病理モデル型じゃなくて成長型の考え方ですね。例えばどういうのがあるかというと、他者との関係が変化するっていうのがあるんですよ、今までは人に対する思いやりがなかったけど、自分が苦労したことによって他者に対する思いやりが増えてですね、より深い意味のある人間関係を体験できるとかね。
なるほど。
それから人生に対するね、なんていうかな、プライオリティも変わっちゃうんですよ、今まで仕事一生懸命やってきたけど病気になってですね、ふと看護してくれたことによって家族の温かみを再認識すると、で、今までは仕事オンリーだったけど、今度は家庭を大切にしようとか、仕事よりもプライオリティが変化するんですね。ある意味ではそういう病気になったことはマイナスじゃなくてですね、彼に本当の人生の意味を見つけるきっかけになったという意味ではプラスなんです。
なるほど。そうすると、やはりいわゆる心的な、ショックというのを、ディジーズ、病気につなげていくんじゃなくて、どうやってそのグロース成長側に向けていくのかっていうのが、これからの心理学だったり、カウンセリング論みたいなところで重要になってくる。
そういうことですね。
なるほど。
で、そういう科学的なアプローチが今非常に進んでるということですね。
は
い。
実際幸福の研究というのは、例えば20年ぐらい前はすごく変わった研究だった
と僕は思ってたんですけど、ね、今はもうどこの分野でも、はい、もう経済学でも、はい、かなり行動経済学の分野等で研究されてますが、はい、各分野全部やってますよね。
やってますね。今ウェルビーイングっていうんですけど、主体的幸福感の研究っていうのは各分野でやってますね。でもっと古いのはね、うちの麗澤大学の創立者の広之竹郎という人がですね、はい、まあ、1920年代からですね、そういう諸科学を踏まえた総合人間的な見地からですね、うん、安心平和幸福を実現するにはどうしたらいいかということで、まあ、モラルを中心にですね研究やってきまして、うん、まあ、1928年にはまあ道徳科学の論文というね、学問的に当時 の、まああの自然科学も含めて、幸福というものをですねどう追求したらいいかということをですね、
うん、
研究した論文を書いてますね。で倫理学の一番まずいところというかダメなところは三木さんも言ってますけど幸福と倫理のですね相関関係について幸福の概念がないことですね。だから誰もそういう倫理を実行しようというインキュベーションがなくなってしまうということですね、うん、だから本当に良き倫理、うん、あるいは道徳というものを行えば自分だけじゃなくてねみんなのウェルビーイングが実現できるという、そういうものを学問的に証明できないかということです。それで心理学の方ではポジティブ心理学というのが出てきてまして、はい、今までの心理学というのは、まあ、病気のモデルだったんですけど先ほど先生おっしゃったように、はい、成長モデルですね。病理的な側面に注目するんじゃなくて人間の強さやですね優れた機能に強みに集中してどうやって人間を幸福感に導くかという、うんうん、そういう研究もありますし、それからあとは、マインドフルネスというあれ脳科学の方の、
はい、
研究がありまして、瞑想することによってですねストレス軽減、集中力アップ、自律神経回復などの効果が出ると、うん、これやってますよね会社の方でも。
そうですね、うん、やはり今までですと、うん、過去の研究だとどうしても、うんうん、まあ、アンケートと言いますか、うん、あなたは幸せですか、うん、っていうのを聞くだったんですけれども、そうそうそう、脳科学が、ね、進歩したことによって、うん、より直接的に、うん、脳の動きとして、うん、何か、状況をどう捉えているかっていうのも見ていけるようになる。
そういうことですね。
そうするとどんどん、まあ、今後も科学的な、うん、まあ、幸福っていうのの研究進んでいくと思うんですけれども、 その一方でいわゆる持続的な幸福感というのを感じていくためには、うんうん、まあ、ある意味研究は研究で重要なんですが、うん、その一方で我々が個人として大切にしなきゃならないことっていうのも、うんうん、必要あるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。で、まあ持続的じゃない幸福感というのは何かというと快楽順応というのがあるんですけど、はい、快楽に基づいた幸福感はすぐ慣れてしまいます。
あ、
お腹すいたと、で美味しいもの食べたったら、満腹になったらもうそれで終わりですよ ね、
そうですね、
食べ過ぎたらお腹痛くなるし、
はい、
だから持続的幸福感っていうのはちょっとそういう快楽的なもんじゃないわけですよね、うん、だから自分の能力が活かせてそれが他者のために役立っている、うん、アドラの言葉を使えばね、うん、自分だけがハッピーになるんじゃなくて第三者もハッピーにするような、まあ、自他共栄と言いますかね、うん、そういうような幸福感が持続されるわけですよね。だからむしろその快楽に基づいてですね利己的な幸福感というのは長続きしない、
はい、
むしろ利他的な幸福感の方がですね、そして結果を要求しない、
うん、
忠誠努力して要求せずと言うんですけど、相手から結果を要求しなくてそれが正しくて自分がそれを実行することがですねハッピーだからやるという幸福感の方が長く続くということでしょうね。
なるほど、はい、ありがとうございました、はい、最後にですね、
はい、
7月にも本が、
そうなん
です、著作が出版されるということで、
そうなんですね、
タイトルが日本人はなぜ欠けた茶碗をめでるのか、
そう、
日本のことがよくわかる本、
はい、
ということですが、うん、こちらの本どういった内容を、
これはね、まあ、学生のために書いたんだけど、はい、まあ、現代の、まあ、伝統的な文化もそうですけどポップカルチャーにとってもね、
はい、
案外と不易流行というかね、昔からの日本の伝統を受け継いでるものがあるんですよ、うん、アニメがどうしていいのかとかね、うん、例えばどうして日本では血液型判断が盛んなのかとか、ね、
はい、
どうして水戸黄門偉いんだろうとかね伊勢神宮とですね SDGs との関係とかね、そういう古い伝統のものを現代の新しい切り口でなぜそうなのどうなのって、うん、でそれ知らないとボーッと生きてんじゃねえよって叱られるとダメなのでそこでさりげなく優しく28のですね疑問に答えたって感じですね。
ああ、なるほど、確かにですね、はい、正直こういった情報って って、うん、かつては高校の先生の雑談とか、
そうそう、
まあ、大学の先生の雑談とか、うん、まあ、大人のなんとなく知ったかぶり半分の話とかの中で、そうそうそう、受け入れてきたものなんですが、うんうん、こういった部分っていうのが最近、うん、あまり目立たなくなったりしてると。なってきましたね。例えば、まあ、効率よくしっかりとカリキュラム通りのことをやりなさいと、
うん、そう、
大学の授業はちゃんと役に立つことを教えなさいと、うん、なってきたところに欠けたものっていうのを、うん、まあ、補いたいという本、
ね、そういうことですね。だからね、学校のね、履修要項通りに教えてる授業一番つまんないですよ。もう、いや、教えること分かってるんですか、それ消化するだけですが、うん、全部コンピューターの中あるわけです。
そうなんです。
だからコンピューターの中にない情報ですね。で、私はまあ比較文明的なですね、はい、海外の経験が長いんで、まあ、そういうものと海外の目から見たのも、日本の目から見たのも、どうしてカプセルホテルが外人に人気なんだとかね、はい、どうしてアニメが外人に人気なんだとかね、うん、知ってるようで知らない疑問を文化的にやって回答してみようかなという本です。
そうですね。ありがとうございました、はい、今回の対談のお相手は麗澤大学大学院学校教育研究科特任教授で前学長の中山修先生でした。本日ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送 OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。